お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録7章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録7章の学びをしていますが、7章の1節。この後私は見た、4人の御使いが地の四隅に立って地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていたと書かれています。この風は裁きの風です。神様は裁きの中で風を使われます。そして風を支配しておられるのは全知全能の神様です。詩篇148篇の8節には、火よ、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う嵐よと書かれています。ところが裁きの風は今抑えられています。神様がご自分の目的を遂げられるまでは何一つ動くことはできません。神様がこの地上に人類の存在を許される限り、誰一人神様に立ち返ることがないという時期はありえないと思います。なぜなら人が神様に立ち返ることが神様の大切な目的であるからです。もし誰一人神様に立ち返ることがないのなら、神様はこの世界がそのまま続くようにはされないと思います。神様はこの世界を閉鎖され、スイッチを消し、消えてしまうように命じられると思います。ですからこの時期は、とても多くの群衆が神様に立ち返る時になるのです。しかし神様の裁きは群衆をこの時期に神様に立ち返らせはしますが、また同時に別の群衆を神様に反抗させます。ちょうど太陽が柔らかい粘土の塊の上に降り注いでいるような効果をもたらします。太陽の熱は粘土を固まらせますが、同じ太陽の熱が蝋を溶かします。このように太陽の熱は粘土と蝋の上には全く逆の効果を与えます。神様の裁きも同じことです。生活の中で問題が起こったとき、その問題は私たちを神様に近づけるか、あるいは私たちを神様から遠ざけるかのどちらかです。主は私たちがご自分に近づくことを願っておられます。そしてこれが主が人をご自分に近づけられる方法なのです。繰り返しますが、この書を理解するためにはまずはじめに教会はこの時期を通ることから解放されているのだということを理解しなくてはなりません。主イエスは救われるご自分の者たちに対して次のように言われました。ヨハネ5章の24節。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。大観難は神様の厳粛な裁きであり、救われた教会はその中に入っていくことはありません。主はフィラデルフィアの教会に対してご自分が彼らをその時から救い出されるのだということをはっきりと示しておられます。そしてそれはヨハネがたった今それについて語っているその時です。黙示録7章の2節から3節。 また私は見た、もう一人の御使いが、生ける神の印を持って、火の出る方から昇ってきた。彼は、地をも、海をも、損なう権威を与えられた、四人の御使いたちに、大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも、海にも、木にも、害を与えてはいけない。もう一人の御使いとは、これが五人目の御使いであることを意味しています。明らかに彼は他の四人よりも上の階級にあります。なぜなら彼が他の四人に命令を与えているからです。旧約聖書ダニエル書の中と、また新約聖書エペソ人への書簡の中で見られるように、御使いには階級があります。悪魔であるサタンも悪霊の世界をよく組織しています。おそらくサタンには将軍、中佐、少佐、中尉、軍曹、そしてとても多くの兵卒がいると思います。またここには彼は大声で叫んでいったと書かれています。ギリシャ語でこれはフォネメガレという言葉で、この言葉から英語のメガフォンという言葉が派生しました。メガレは大きなという意味であり、フォネは騒音あるいは声を意味します。つまりこの言葉はとても恐ろしい裁きが地の上に襲いかかろうとしているので、神様のしもべたちを守るために御使いが緊迫した状況の中で危険を知らせる叫び声を上げたということです。もしこの御使いが彼らに印を押さないなら、彼らは生き残ることはできません。でも彼らは地上に来ようとしているこの怒りの火に確かに保護されるのです。主イエスご自身がこのことをマタイの福音書24章の21節から22節で次のように言及されています。その時には世の初めから今に至るまで、今だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。印を押されたこの人々のためにこの恐ろしい時は短くされます。マギー博士はここでこの時期に神のしもべたちの額に押される印について次のように述べています。では彼らの額に押される印とは一体何でしょうか。さてここで私はその答えを知らないので次のような提案をすることができるだけだと告白しなければなりません。確かにこの印が何であるかを自分は知っているのだと主張する人たちが大勢います。でも興味深いことには、そのうちの誰にも同意することはできません。私たちはそれが何かを教えられてはいないし、教会がその印が何であるかを知ることは重要なことではないと思います。私たちにはただ彼らが印を受けると教えられているだけです。私たちが確かに知っているのは、反キリストが権力を持った時に、獣の印を持っていない限り、取引ができなくなる人たちがいるということです。この神様の印は、獣の印とは対照的です。私はこれは、彼らの生活の中にある霊的な印なのではないかと感じています。イエス様はそのことについてマタイ7章の20節で次のように述べておられます。こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。つまりその人の霊的な身は彼らの生き方によって見分けることができるということです。私はそれがこの時期の神様ご自身の者たちの印であると信じています。 なぜなら不経験な者たちはこの時期に本当に不経験になるからです。個人的には今日の世界の人々がどのようにしてこれ以上不経験になることができるのか理解できませんが、神様の御言葉には彼らが私たちの時代よりももっとひどくなるのだと書かれているのです。さて、七つ目の封印が解かれる前の期間です。この見つかりは明らかに軍曹以上の階級に属しています。おそらく中佐か、あるいは将軍かもしれません。彼はここで次のように非常に重大な命令を下しています。待て、裁きの風、大患難時代の風をとどめておけ。なぜならこの人々が生き残ることができるように、我々は彼らに印を押さなければならないからだ。大きな二つの群衆が印を押されます。一つはイスラエル民族から、もう一つは異邦人からです。ではこの時期、教会はどこにいるのでしょうか。教会はこの地上にはありません。彼らはキリストと共に新しいエルサレムにいるからです。主はご自分の者たちのために場所を備えに行くと言われました。そして今主は彼らを地上から取り去られ、彼らは主と共にいるのです。新しいエルサレムの町は黙示録のもう少し後で神様のところから降りてきます。ですから6つ目と7つ目の封印の間の期間は、これら印を押された人々が大患難時代を確実に生き残るためのものです。主イエスは彼らは確かに生き残るとはっきり述べられました。神様がイスラエルを取り扱われる時には、神様は日付と数字を扱われます。しかし教会を取り扱われる時には、神様は日付も数字も扱われません。パウロは一度も誰に対しても何人の人が救われたという報告を出したことはありません。大患難時代に救われる大勢の異邦人の一団に出会う時にも、そこに人数は書かれていません。ところが神様がイスラエルを取り扱われる時には、数字と日付が出てきます。預言的な出来事に無理やり日付をつけようとする一部の聖書教師たちは、そのようにして預言の学びを傷つけ、その学びを低いレベルに落としているのです。黙示録7章の4節。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて、144,000人であった。144,000人がイスラエル民族の中から印を押されました。でも地上からとても多くの異邦人が救われることも見ていきます。それはあまりにも多くて数えることができないほどの人数です。明らかに大患難時代にはとても多くの人々が救われます。では彼らはどうやって救われるのでしょうか。彼らは印を押されます。聖霊は地上におられて彼らを神聖させられるだけでなく、この時期に印を押すという特別なミニストリーをされます。この印は彼らが救い出されることを保証します。郵便局に行って書き留めを出そうとすると、郵便局の職員はそれに切手を貼り、印を押してくれて、あなたは少し余計に料金を支払います。この印は郵便局全体がその手紙の背後に回って、これが配達されるまで見守ってくれることを意味します。配達がちょっと遅くなるかもしれませんが、でも確かに配達することが保証されるのです。ここで印を押されるというのもそういう意味です。聖霊がその人たちが大患難を生き残るように保証してくださるのです。しかしもしその印がないなら、彼らは生き残ることができないのです。 もしあなたのうちに神様の御霊による働きがなかったなら、あなたは日が沈む前に神様を否定してしまうと思います。私たちすべては神様に反抗するそのような性質を持っているのです。この144,000人の一団はすぐに誰だかわかります。それがたとえどんなグループであっても、自分たちがこの144,000人なのだと主張するのはナンセンスです。二つのカルトは始まりの時にはそのように主張しましたが、その後彼らの会員数が144,000人を超えました。明らかに彼らは始まりの時にはあまり楽観的ではなかったようです。彼らはこの人数を文字通りに受け取っていると言いますが、今彼らはその人数を超えてしまったので問題があります。彼らは144,000人になった時、その教団を廃業してしまうべきでしたが、そうはしませんでした。この人数は今日存在しているどんなグループを指しているのでもありませんし、教会を指しているのでもありません。大患難時代に144,000人がイスラエルの子孫のあらゆる部族の者の中から救われるのです。もしあなたが自分は144,000人の中にいると思っておられるなら、あなたは自分がイスラエルに属していることを示すだけでなく、どの部族に属しているかを知っていなければなりません。神様にはこれから救われるご自分の民の残りの者たちがいるということは明白です。144,000という数は、あなたには大きな数のように思われるかもしれませんが、実際この数はとても少ないのです。2012年の調査では、世界のユダヤ人の人口は1,374,600人でした。その数に比べたなら、イスラエルの子らの残りの者たちはとても少ないことがわかります。ですからここで憶測をしたり、無理やりに何かの象徴を導き出そうとするのは無駄なことです。一部の人たちは144,000というこの数字さえも他の数字の象徴であると言います。神様はここでご自分の言いたいことを言うことができないのでしょうか。神様は数を正確に数えることができないのでしょうか。もし神様がここで144,000と言われるのなら、それは145,000を意味しておられるのではなく、確かにちょうど144,000を意味しておられると思います。またここには、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者がと書かれています。神様がアブラハムを召されたその日から、いつでも神様に真実を尽くしてきた残りの者たちがいました。今日も残りの者たちがいます。しかし残りの者たちの数はそんなに多くはありません。そして異邦人の残りの者たちもそれほど多くはないのです。偉大な少数派はキリストの本当の信者たちなのです。ローマ人への手紙9章8節でパウロは、すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく、約束の子供が子孫とみなされるのですと言っています。それは今日も真実です。そしてパウロはローマ人への手紙11章4節から5節に次のように書いています。ところが彼に対して何とお答えになりましたか。バールに膝をかがめていない男子7,000人が私のために残してある。それと同じように今も恵みの選びによって残された者がいます。パールは自分の時代に教会の中に残された者たちがいると言いました。私たちの時代にも教会の中に残りの者たちがいます。大患難時代にも残りの者たちがいて、その数は144,000人なのです。この人々は大患難時代にキリストの証人になる人たちです。マタイの福音書24章の14節の中で、この時代のことを語って主は、 次のように言われています。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。一部の人々は、御国の福音とは違う福音であるというかもしれませんが、もちろん違いはありません。神様は罪人を救いになるのに一つの方法だけを使われてきました。それはキリストの死を通しての救いです。御国の福音は、イスラエルの国に警告を与えるキリストの死と、埋葬と、よみがえりの福音です。そして多くの者たちが、キリストに立ち返ります。この人たちは、福音を述べ伝えますが、今日の私たちには言う権利のないメッセージをそれに付け加えて、次のように言います。それから終わりの日が来ます。言い換えれば、主が戻って来られるのも、そんなに遠くはないということです。私たちはキリストはすぐに戻って来られるという権利はありません。なぜなら、主が来られる日も、その時も、私たちは知らないからです。黙示録7章の5節から8節。ユダの部族で、印を押された者が12,000人。ルベンの部族で12,000人。ガドの部族で12,000人。アセルの部族で12,000人。ナフタリの部族で12,000人。マナセの部族で12,000人。シメオンの部族で12,000人。レビの部族で12,000人。イッサカルの部族で12,000人。ゼブルンの部族で12,000人。ヨセフの部族で12,000人。ベニヤミンの部族で12,000人。印を押された者がいた。各部族から12,000人ずつ印を押されます。ヨハネがイスラエルの子らのことを語っていることがわかるように、144,000人を12で割って1/12がそれぞれの部族の中にいます。誰であっても、どのようにしたらこのことを霊的に解釈して、これを自分たちか、あるいはイスラエルの子ら以外の何かのグループに当てはめることができるのか理解できません。旧約聖書の中で繰り返し見てきたように、主がこの地上に来られて、最初はテスト期間である千年王国を、そしてそのまま永遠へと入っていくご自分の御国を立て上げられることを、神様は確かに約束されているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第6と第7の封印の間に幕間がある理由というテーマで、黙示録7章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または浜寺hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。